はい、どうも、高橋智明でございます。トムです。なんだっけ、2月1日、そして16日配信の1日分を撮ろうとしておりますが、またね、世の中はなんだっけ、非常事態宣言一歩手前、なかなか撮れないというか、俺らがつぼさんと一緒に撮っているスタジオもね、人入れなくなりましてね、人入れなくなると遠隔ってことになりますよね。遠隔するとね、どうしても僕のしょぼいマイクとパソコンで収録をつぼさんと距離を置いて、ソーシャルディスタンスを守りながら距離を置いてやることになるので、まあこういうことになるんですけど、ちょっと音質悪くなりますけど勘弁してくださいね。今日っていうか、まあ、最近ね、もうニュースをベースにして喋るっていう、こう、トークの方法論みたいのがね、方法論っていうか、方法がそれになってきてるので、俺はもうね、ニュースなしには、ニュースは選んであるから、っていうか、お医者様、これはどこかな？時事ドットコムですね。時事ドットコムの、お医者様も誕生日はね、気がそぞろになるらしいですよ。手術の失敗とか死亡率が、お医者さんがね、手術してる方のお医者さんが 1.3 ポイント増、慶応義塾大学調べ。怖いよね、これね。嘘つけみたいな、ちょっと俺今日誕生日なんだっていうお医者様は、手術を失敗する確率がちょっと上がるっつうんですよ。本当？っていう。ちょっと触りだけ喋ろうか。外科医が自分の誕生日に行う手術、それはそれ以外の日よりも、患者の死亡率が上がることが慶応大学などの研究チームにより解析されたって。いや、まあね、俺は人間様だから、まあそりゃーって思うけれど、人の命の生き死にの時に自分の誕生日気にしてんの？っていう、ちょっとね、まあそんな原因は数字としては出たが、現時点では過剰に心配する必要はないという説明も論文の中には入ってるらしいんだけど、なんかね、俺前もラジオで喋ったと思うんだけど、お医者様とね、政治家様、それから学校の先生、そして自衛官、そして、警察とかね、そういうその人のために何かする職業というか、それは聖職であるべきだっていう、その俺の持論があるね。これはみんなが言ってるんじゃないよ、俺の持論ね。そんなに大したことじゃないけれど、相当大したことをやっているっていうだけで、やっぱり覚悟は必要な職業だなって、すげえ真面目なこと言ってる俺、がね、そのお医者様が、人の命を助けようとするお医者様が、自分の誕生日の時にちょっと浮かれちゃって、患者様を、まあ、失敗はないとは言わないよ。だって人間様だからね。人間だから、もちろん、手術するとき俺が、心臓の手術をしたときも、やっぱり契約書に書きましたよ。意図せぬ失敗やそういったことがあっても、責任取れんぞと、そういう手術だぞっていう、その心臓の手術の時もちゃんとサインを書いたから仕方がないと思いますけど、だけども、例えば自分の先生が、俺今日誕生日なんだよねってちょっと浮かれちゃって、俺の心臓の場合、カテーテル手術っていう手術を失敗したとすれば、恨まざるを得ない。恨むよね。化けて出るとは言わないまでも、化けて出たいぐらいには思うんだけど、最終的にこのニュースはね、医療の質と向上に貢献できるエビデンスの蓄積を進めたいって書いてあるけど、何を言ってるかわからないというか、やっぱり心配は心配だよね。まあ、こうなるといつ、ね、自分が手術するかなんて考えるような、ね、年になりましたから、心配だなとは思いますけど、まあ、ごめんなさい。2月頭から俺愚痴ですね、これね。いや、でも心配でしょ。こういうので手術、自分の父親とか母親とかね、近親者とかが 手術するったら考えてごらん。ほら、ちょっと怖いよね。まあまあまあ、心配することないって言ってるから心配する必要ないんでしょうけど、またなんかいやらしいこと調べたよね。もうもうちょっと違うこと調べればいいのにとも思ったけど、まあまあそんなこと言ってもしょうがないね。つぼさん、エコーください。ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバンバンバンね。いつものやりたいんだけど、つぼさん俺また忘れてるね。いつものやつを。これマウスで触っていいのかな、俺。ずらして平気？おい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。確か俺どっかに置いたんだよな。待ってよ、ここですか？じゃあここですか？あ、ちょっと待って待って待って、で CM やってから喋ろうかな。これ一回 CM に行きましょう。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、あ、そうだ、俺メール来てるとかある？坪さん、
いや今月
そう来てねえんだよねという番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタン、本当にあるんだよこれ。なかなか来ないけど、ご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますと。この番組はインディーリアリティ、あ、そうだ、これ言っちゃうとすコマーシャルに入るよね。この番組はインディーリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしますって、まあまあ言うんですけど、言うんですけど、すっごい CM に入りそうだけど、もう CM 明けなんでね、このままトークをしたいっていう感じで、段取っとけよ、俺もう。段取ってねえな、本当に。3ヶ月前か、2ヶ月前か、もうすでに俺も忘れてるけれど、ピンク色のダンディーな服を着たお金持ち、それもどこだっけ、ナイジェリアのね、マイク・エゼ・ニエリエ・ニボクさん。なんとなく覚えてる？これで覚えてたら本当に俺のヘビーユーザーだよね。6人の美女を一気に妊娠させてしまったおじさまという、このおじさまのね、続報が出てるというですね、俺こんなニュースが続報出るとは思わなかったけど、どうやらですね、重婚罪といいますか重婚罪というか、ナイジェリアはどうやら6人はダメらしいのね。4人までなら重婚 OK みたいならしいんですよ。それでまあ告訴されているというニュースなんですけど、何その4人は OK だけど6人はダメみたいな。もうね、6人でも8人でも10人でも相当なね、それはもう30万人を超えるフォロワーを持っている、インフルエンサーですよ。この前使い方分かんなかったインフルエンサーですよ、このマイク・エゼ・ニワリエ・ニボクさんは。ナイジェリアではもう知ってる人はもう全然有名ってぐらいのね、そういう方ですよ。そういう方が6人妻をめとろうが4人妻をめてろうが、まあまあいいんじゃねっていうのが俺の意見なんだけど、どうやらこれは犯罪だと。だから4人ならまだいざ知らず、4人ならいざ知らず、6人も妻を、そして6人とも同時に妊娠させるなどとは言語道断だと怒られてるらしいですよね。怒られることなのかなという気はすごくしますが、 はこれ俺ねちょっとまあまあ本人はね本人は全然意にも介さず、今まで通りに派手な生活をしていらっしゃるということなんで、まあまあ心配、まあ心配するほど、心配はしてませんわ。ナイジェリアのね、そんなお金持ちがね、何人妊娠させようが、そして何人、そういうことで犯罪だと言われようが、私の心は一向にこう波風立たないですけれども、4人と6人ってそんな違うとか、よっぽどね、4人でも6人でもちゃんとね、こう、食わせていけるだけの解消がある、エゼニワ、マイク・エゼさんはですね、どこで切りゃいいんだ、この名前は。マイク・エゼ、ニワリエ・ニボクさんはね、俺は大したもんだと思いますよ。同時に6人妊娠させるっていう、もうその、整合ぶりにも、整合もすごいなとは思いますが、その全員とね一つ屋根の下で仲良くやってるわけですから、どびっくりだっていう気はしなくもないですし、やっぱりこの人に魅力があるからこそではないかなという気も一緒にするわけでございますね。ですから頑張れいや遠く日本の空でね50過ぎの親父に、お前に応援されて何が得はするんだという気はしますが、ナイジェリアのマイク・エゼ・ニワリエ・ニボクさん、30万人以上のフォロワーを持つインフルエンサー、全然ね最近はがき2ヶ月経ったってはがき1枚も来ないねパーソナリティの俺にね励まされても、何も感じないというのは重々承知、重々承知ですが、このトークを締めるためには絶対これは言わなきゃいけない、マイク・エゼ・ニワリエ・ニボクさん、6人の女性を一気に妊娠させたスーパーマンで今は、重婚じゃねえかって言って告訴中って頑張れ頑張れっていうか、まあそういう感じでワールドニュースに2回もねこういうのが出るだけで俺はすげえことだなと思うので、遠い空の下私はマイク・エゼ・ニワリエ・ニボクさんを応援しています。それでは CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
アフリカジンバブエ。ジンバブエがどこだ、アフリカの南部の方にあるジンバブエという小国がございますが、のこれ CNN ニュースねCNN ニュースなんだけど、野生生物管理当局はですね、同国の中部でハイエナの群れが夜間に家を襲い、中で就寝中だった男性を寝床から外へ引きずり出して食べてしまったと。はぁ、あ、いや今ですよ、現在ですよ、この2021年のニュースですよ。まあまあ詳しい話はそんなに出てないんですが、これちょっとおっかない話だけどね、男性は泥と土と木で作られた小屋、これ結構YouTube とかにも手作りの家の、制作動画がこうアフリカとかので結構人気を博してるんだけど、乾燥してるとこだから土と木で結構な家建っちゃうんですよね、2階建てでも。こんなの崩れるだろうっていう、なんか砂場で遊んでるような、そんな家作っても意外と建っちゃうんですよ。本当に、面白いぐらいかっこいい家が建ってたりするので、YouTube で探してみてください。手作り、ハンドメイドハウスとか、アフリカとかスペース切るとね、いっぱい出てくるけど、まあまあそういうちょっと、まあ俺らが想像している一般家屋ではないけれど、そこで寝てた、その小屋で寝てた男性は、 約あの300メートルほどあの部屋からもう引きずり出され、でまあね、死んじゃった後に村人が見つけたのは下半身のないあの男性の姿だったと。これはね、もう完全にあのその、ジンバブエ公園の、係員はそのハイエナたちをもう駆除する目的、まあそりゃそうですよね、あのね、人間を手にかけちゃったわけですから、まあ駆除するしかないですが、おっかねえ話ですよね。まあまあ周辺地域では最近になって牛やヤギが狙われて、あそのまま襲われるという事件が複数起きているので、そういう事件もそのこのハイエナの一群というふうに見られているらしいんですが、でそこに出没したハイエナはだいたい6から7と7匹で、7匹集まると、まあまあちょっとね、中型犬より大きい、すげえ獰猛な犬って考えていいからね、ハイエナなんてのは。そりゃライオンとかね、虎に比べたら小型かもせんけど、6、7匹で襲われたら、ねえ、あら、怖いですよね。まあ、うちのあの、実家の北海道はね、あの、うちのばあちゃんちはもう山ん中っていうか、リンゴ農家だったんで、もう小高い丘の広大なリンゴ畑の中にポチッとこう家が建ってるようなところで、それはまああのいろんなもんが、いろんな野生動物が子供の頃から見ましたよ。あのキツネとかね、あのクマも出るなんていうのもありました。シカ、リス、なんかもう本当に何ですか、ドクタードリトルの世界じゃないけど、日常的に野生動物が近くにいたところで僕は幼少期を過ごしたんですけど、こんな怖い思いはねしたことねえですよ。あのどっちかっていうと怖いのはうちのばあちゃんの方で、あのよくあのネズミ取り機なんて田舎の人は知ってると思うけど、あのなんだろう、チーズを使ってあのカゴの中にネズミを取り込んでしまうような、トムとジェリーとかのアニメでジェリーがあのやるやつね、洗濯バサミみたいなやつは結構グロいんですよ。あれはちょっとグロくて、チーズ取ろうと思ったらもうそのままあのネズミさんはあのバチンっていうのやられた時は死んじゃいますからね、天国に行っちゃうので、あれはなかなか見つけた時はかなりグロい感じなんですけど、カゴに入ってる時は生きてますからね、あの後ろにカゴの蓋がバーンって閉まって牢屋みたいになるわけ、牢屋みたいになるわけですからね。だからそれに比べれば、あれは、なんだっけ、バチンってやつは、洗濯バサミのお化けみたいなやつはグロいですけど、牢屋パターンのやつは、生きてるわけですね。で、北海道はネズミがかからずにそこにイタチとかテンがかかりますから、牢屋がもうみっちり、こう、毛皮みたいになっていると、だいたい、テンとかイタチがかかってて、でテンとイタチも結構ね、肉食ですから、口厳しいというか、厳しいじゃねえや、口がなかなか噛まれたら本当に食いちぎられるんじゃねえかぐらいの、なかなかすごいちっちゃいから可愛いんですよ、うん、見てくれもちょっと可愛いんですよ、ちょっと凶暴なカワウソみたいな感じで、カワウソ見たことないですよね。動物でね、動物園とかで可愛いって言ってるカワウソの顔をかなりこう獰猛にした感じが天なので、イタチとかね、俺の好きなあのガンバの冒険では、ノロイっていうね、ラスボス役をやってますが、役っていうか、をやってるのがイタチ、天なんですけど、あれもばあちゃんの手にかかると一撃ですからね、ふわふわのこうね、牢屋みたいになってるところから首根っこ捕まえて、うちのばあちゃんはイタチを握ったかなと思ったら瞬殺しますから、コキって言ってそのまま首を、まあでこれ農家にとってはかなりこう何て言うんですかね、こう食害って言われてこう食べられちゃうんですね、リンゴにしても何にしても。であまりいいことがないので、捕獲したらそのままこう天国に行ってもらったりするわけですから。 まあ、こう今のコンプライアンスで考えると良いことじゃないのかもしれないけど、昔は日常だったわけですね。で昔は日常だったから、俺にしてみりゃね、ちょっとしたあの中型動物まで以上よりもおばあちゃんの方がよっぽど怖かったですからね。俺の中でのキリングマシーンはあのキリングマシーンはおばあちゃんでしたから、それに比べればね、まだあ、そう、 うちのおばあちゃんまだ生きてますよ。108、あれ9、もう100歳を超えてですね、まだ生きてるというですね、もうさすがですね、あの元気で90、100、そうで101歳になるまでまだあの畑に出て歩いてましたから、よほど強靭なあの俺もね、そんなに生きられる気は到底してないので、おばあちゃんにはなれるとは思いませんけど、これ何の話だっけ。あ、そうそうそう、だからハイエナに襲われてね、だからジンバブエでは人間様が野生動物に襲われて命を落とすなんて、まあまあもちろんあのね、日本だってクマに襲われて命を落とす方っていうのはありますけど、これはおっかないのは食害ってことですよね。要は人間を食べる餌だってハイエナが思ったっていうことなんですよね。おっかねえのは、クマだって人間が美味しいって思ったらもっと襲われるんですけど、そういうわけじゃないですからね。どっちかっていうと人間は車を運転してたり大声出したり音楽が流れたりとか、どちらかというとあのクマにしてみれば相当恐ろしい生き物が人間なので、ビビって手出してるっていうのが野生動物の大概のこう攻撃パターンなんですよね。食べてやろうと思って襲うあの野生動物ってそうそういないよっていう世の中で、もちろんあの日本どころかアフリカですら人間様を食べようなんて思ってるね、生き物でそうそういないのが、こう集団で人間を食べるために狩るっていうことが起きるっていうのは、やっぱね、別にスピリチュアルも何も信用する俺じゃないですけど、世の中だんだんこう狂ってきてるのかなと。このコロナの話もそうじゃないですか。コロナだってまあまあ今でもね、もしかして、ね、化学兵器なのっていう陰謀論みたいのもありますけど、こういうそのなかなかね、ワクチンもなかなかできないような強いウイルスが出てくるっていうのも、人間が増えすぎたのかなとか、重ねて言いますけど、俺別に宗教に傾倒してるわけでも、そういうスピリチュアルが好きなわけでもないけれど、なんかね、70億人も世の中いるよって、その、だからアリみてえに増えてるわけですよね、人間っていうのは。単一種で、こんなに増えてる、地球上でね、増えてる生き物っていうのは人間様しかいないですから、そんな状態で変なウイルスが出たり、野生動物が人間を餌として認識したりとか、そういう、なんていうの、そういう時代になってきてるのって思うと、やっぱりちょっと怖いよね。これから日本は一体どうなっちゃうのって思うと、ちょっと怖いと思う高橋智明でした。では CM です。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。DJ テリーです。DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。
It's not like this. It's not like this. This feeling won't stop. I know that it's up. And I just keep living on it.
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。
ミュージックゼロチャンネル、
殺人スズメバチこれも CNN ね、CNN の、殺人スズメバチが出ましたよ、大変っていうニュースで、お、これは何、俺らが知ってるオオスズメバチかなんかが人殺しちゃったってなんか思ったのね。そしたらね、で要は CNN ですよ、アメリカですよ、のワシントン州で初めてね、そのオオスズメバチの巣が発見されたっていうニュースだね。初めてですよ。別に誰も殺されてないし、誰も刺されてないんですね。よっ、だからアメリカってね、オオスズメバチとかスズメバチいないんだって。そしてこのスズメバチ、オオスズメバチっていうのはアメリカでいうところの侵略的外来種だ。我々でいうとこのブラックバスとかブルーギルとか、要するにその在来種を駆逐しちゃってそこに住んじゃうような種を侵略的外来種という言うわけですよ。アメリカはだから日本のオオスズメバチに侵略されちゃったって言うんですね。まあまあ、これオオスズメバチっていうのはね、ミツバチを襲うので、養蚕っていうんですか、蜂蜜農場には大変こうよろしくないわけですね。で結構な、まあ、体格が違いすぎるんで、どっちかね、えなりかずき君とアーノルド・シュワルツネッガーじゃないけど、例えなかったか、他にない、まあいいや、まあそれぐらいの体格差があるので、いや下手すると、次何でしたっけ、子供店長、まあまあ、ああいう子供、子役とシュワルツネッガーぐらいの体格差はあるわけですね。ミツバチと、いや、これダメだ、上手な例えになってねえな。オオスズメバチってのはやっぱでかいわけですよ。だから、スズメバチの群れがいようと、がっつり飼っちゃうんですね。で、ましてや、日本のスズメバチはもう、こなれてますから、襲われ慣れてますんで、オオスズメバチもいっぱいいますからね。でだからミツバチも自衛手段が分かりますけど、アメリカのミツバチはね、そんなのはいなかったわけですから、もう野生で会っちゃったら、もうてか畑でね、養蚕やってて、養蚕じゃなくて蜂蚕、え、養蜂、あれ養蚕って蚕か、あれミツバチの蜂、ミツバチの蜂蚕、あ違うな、まあまあミツバチ農場だから蜂蜜を作る農家は今はもう大打撃じゃないかと心配されてるって話で、なんかこうね、夏になったらとか、もうなんていうの、スズメバチ、オオスズメバチ被害は日本各地で行われて、それこそスズメバチハンターみたいのが出てきて、平然と服着てね、殺虫剤は撒くわ、バドミントンラケットでバンバン叩くわで、ガンガン駆除しているのとは、まあこう温度差があるっていうか、ああアメリカは何これ超怖いハチいるらしいぜみたいな、オオスズメバチめーんみたいなの言いたくて言っただけだけど、まあまあそういうぐらいの、だから会ったことないんですよね。ガタイのいい黒人も多分オオスズメバチ見たらマイガーってこう逃げるぐらいの虫なんですね。俺、まあまあ俺もね、初めて目の前で見た時はでけーと思ってビビりましたけど、そういう昆虫なんですよね、アメリカにしてみれば。でそれがまあ侵略的外来種ですから、まあ外来種だったらブラックバスとかザリガニとかの方がいいなって思いますね。オオスズメバチは大群で来られてもちょっとね、多分刺され慣れてない方は、刺され慣れてないっていうか普通刺され慣れてないんですけどね、あんまり刺されてるとね、アナフィラキシーショックっていうので本当に命を奪われてしまうから、皆さん気をつけましょうっていうね、もうこのスズメバチの時期でも何でもないのにスズメバチネタを持ってきてもね、ピンとこないでしょうけれども、なかなか気になったんで喋っちゃいましたけどね。エンディングいきますか。エンディングは、 この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージ、本当にメッセージっていうか、何か欲しいな、寂しい、俺は本当に一人で喋ってるんじゃないか、この番組はネットに本当に配信されてるの、つぼさんっていう不安すらある誰も聞いてねえじゃねえかなっていう不安が最近感じていますが、番組へのコメントいいねなどを、メッセージを送るボタン、何でもいいです、何でもいいのかよ何でもいいから送ってください。パソコンやスマートフォンでもご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエスト、雑だな俺ぜひお待ちしております、それからツイッターの方、ミュージックゼロチャンネルアカウントは、m_z_channel でございます、フォロー、リプライよろしくお願いしますということと、つぼさん、つぼさん新しいの動画上げた？上げてないの？もうちょっとで上がります。お楽しみに。デルタ IR でエアーでございますが、もうちょっとで新しい、動画っていうか、あれだね、つぼさんで知ったあのヨルシカさんとか、ああいう人どんどん有名になってるね。一般にもう本当に聞くようになった。 J-WAVE でもかかるし、なんかネットの一部からこう巣立ってどんどん売れていくのを見ると、なんか嬉しくなるね、ああいうのってのは。俺はつぼさんで初めてそういうあの夜遊びとかヨルシカさんとか知って聞いたから、なんかこう J-WAVE で流れるとなんか本当になんか嬉しいっていうの、あのなんかみんなも知ってくれてるんだっていう気がしてねえなんでしてねえじゃねえや。まあまあそういうやつでございます。違う違う、そういうやつじゃなくて、そういうのカバーやったりですね、歌歌ってますんで聞いてあげてください。デルタ IR つぼさんです。で、僕の方は相変わらずタバコ動画がいい具合に伸びてますんで、まだまだタバコのタバコの動画ってなんだよって話ですけど、タバコ吸う動画とかですね、あのプラモデル最近ガンプラも作ってますんでね、ガンプラ作る動画とかもしております。でついでに、なんとなくフォークギターで一番だけ歌おうっていうのもやってますんで、よろしかったら見に来てください、トムボックスもしくは、TOM のところの、O をですねオメガにしてください。 T オメガ M、B オメガ X、歌ってみたとかですね、ガンプラとかですね、タバコってやるとですね上位に来ますんで、見てくれたら嬉しいですね。ツイッターもやってますんで、ツイッター、YouTube、ともども、フォロー、リプライよろしくお願いいたしますという感じでございます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。それではさようなら。